鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。ということで、鳩組ホームルーム第31回目でございます。この鳩組ホームルームではですね、私、マジシャンでインプロバイザーである日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが、ゆるゆると語りながらですね、あれこれ語るのが雲のように変化していく様を横から聞いていただいて楽しんでいただくという、そういうポッドキャストになっております。31回目です。
はい。
31ってまたね、数字の話たまにしちゃうんですけど、
うん、
ちょうどね、1ヶ月で31日だったりするし、
うんうん、
31アイスクリームって、
うん、
ね、お店がありますよね。
はい。
で、あそこ行った時に、実はあれ32種類のフレーバーがあるんですね。うん、実はね。31なのね。
うん、
で、31ってめちゃくちゃ中途半端な数で、
うん、
31アイスクリームってこう、なんかこう箱に4つこう4種類フレーバーが入ってて、
うん、
で、それがちょうど8個分こう、なんかケースに収まるんですって。だから実質32種類あるよっていうね、トリビアがありますけれども、
うん、
そんな切りの悪い31回目ということなんですけど。いやー、でも今ね、7月終わって8月に入ってしまい、もう皆さんね、お盆も近づいてきてる時期かなって思うんですけれどもね。うん、でも夏休みってなんか、妙優さん思い出あります？夏休みといえば、みたいな。
いやー、小学校とか、まあ、小さい頃ね、うん、は、母の生まれが山梨だったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。私はもう生まれも育ちも東京なんだけど、
うん、
なんでね、夏休みはその母の生まれた家、田舎なんだけど、にこう、1ヶ月半丸々行くっていうのが、なんていうのかな、もう、毎年の行事だったんだよね。
1ヶ月半か、結構長いですね。
そうそうそう、夏休み中行ってて、で、東京と違って、ね、なんだ、川っていうんじゃない、用水路だね、目の前が田んぼだったから。用水路があり、山があり、緑があり、そんな中でね、1ヶ月半遊んでたなーっていうのが、まあ夏休みの思い出っちゃ思い出かな。
めちゃくちゃいいな、そういうの。なんか、うん、結構ほら、山梨の、どこかわかんないですけど、かなり自然豊かなとこでしょ、
うん、そうそうそう。一時ね、それ、清里ってすごく流行ったじゃない。
あ、そうなんだ。
覚えてないか。
あまり。
世代ギャップ。
いや、そんなことないけど。
私が高校生ぐらいの時から、清里っていうのがあって、その清里という土地がね、なんか軽井沢とか清里とかみたいにさ、こう、高原で、ちょっと高いところでさ、高原でこう、ものすごく流行ったのよ。若者が遊びに行くの。
それは、あれですか。皆さん自然を求めて来る
みたいな、う
ん。
そうそうそう。牛がいたり、
うんうん、
まあ、当然そのソフトクリームがあったり、ハイキングできたり、みたいなね。そういう。で、そうやって若者がでも集まると、ちょっとこじゃれたさ、名前入れるような看板みたいな、そういうのが、そういう、なんていうのかな。うん、お店が、いっぱい出始めて、うんうん、まあ、一時は原宿みたいに、賑わってたんだよね、清里の、その、一部分のエリアがね。で、そこの清里に、行く、まあ、山の上なんだけど、清里っていうのは、ちょっと高いところなんだけど、うんうん、の下あたりがうちの、母の生まれたとこだったんですよ。
なるほど。
うん。だからみんな素通り、清里に行く人がみんな素通りしていくところなんだけど。
うんうんうん。
でも、まあ、母たちに言わせればだよ。まあ、だいぶ前の話なんだけど、母たちはだから、なんていうか、要は里なのよ。里。
うん。
東京から比べたら全然里じゃないよ。家と家の間がさ、1キロも離れてるようなとこなんだけど、それでも里なのよ。で、その母たちからしたら、さらに上にある清里っていうのは、なんていうのかな。まあ、山だったわけよ。
うん。
ね。で、清里から、その、母たちの里にある学校に、通ってきてる人たちがいて、もちろん、まあ、片道1時間も歩いてくるんだって、
うん。
で、その人たちのことを猿って言ってたって言って、失礼でしょ。ごめんなさい。本当に失礼で。
失礼な。
本当に失礼。で、 猿で清里のことをなんか苦々しく、今は自分たちのいたところもずっと栄えてて人が人気じゃない？で、今々しく思っていたのか、あんな猿の住んでるところにみんなが、好んでいくなんてみたいなことを言ってたのを覚えてます。失礼だよね。申し訳ございません。
いやいやいやいや。まあそれだけね、自然豊かだったということで。
そうそう。でも、多分東京とか、そういうところのか、ね、から見れば、どちらも、50歩100歩っていう。で、しかもさ、今となってはだよ。
うん。
自然が豊かで、なんていうの、空気が綺麗、なんていうことほど、素晴らしいことはないよね。
うん。
そのまま、ありのままが財産というか、ね、と思っちゃうけどね。
うん、
まあ、暮らすとなるとそれはね、いろいろ大変なこともあるんでしょうけどね、うん、まあそんなとこです。そんな感じ、夏休み
そんな場所ね。
うん。で、じいちゃんがさ、トマト作ったりキュウリ作ったり、
あ、いいですね、
トウモロコシ作ったりしてたから、うん、それを今日食べるものをじいちゃんと一緒に取りに行く。
そんなむちゃくちゃいいじゃないですか、そんな、うん、
そんなことで、日中は何も別にやることないわけよ。
手
で何もないんだから。
うん、
だから、川、用水路っぺりに行って、泥団子を作る、
うん。
で、その泥団子が誰が一番、それで親戚中来てたから、6人いたんだよ、子供が。
うん、
だからその6人が、こう、泥団子を作って、くるくるしちゃ干してさ、固めて、くるくるしちゃ干して固めてって言って、誰のが硬いかとか、どんだけピカピカになるかとか、そんなことを日々やってた。
いいですね。なんかね、そういう子供の頃の思い出でね、田舎の風景が入ってるってやっぱいいなと思ってて。
そうだね、それは本当感謝だね。
そう、僕はね、だからうちの両親が九州の宮崎だったので。
そうなんだ。
そう、両親とも同じ町の出身なんですよ。うん、だから、うんうん、帰りにしても結構ね、人、
大変だね。
そう、人作業というか、うん、ちょっと大変で、だからそんなに頻繁に行けた思い出がないので、覚えてるのは、醤油が甘かったとか。
確かに。確かに。
そう、自然の思い出よりも食べ物の思い出の方が残ってるかな。
うん、うん、
うん。そう、皆さんもいろいろありますよね、多分ね、そういうの。うんうん、そうかそうか、
うん、
夏休みっていうとね、田舎じゃなくてもずっとね、人によっては、僕なんかも塾行ってな、行ってなんか毎日講習受けてたとかね、子供の頃そういう思い出ばっかりっていう人もいると思うんですけどね、
うんうん、
どちらかって自然に触れたというよりは、なんだか暑い中頑張ってたみたいな、部活やら勉強やらっていう子も多いと思いますけどね、うんうん、夏場ってね、うん、本当にそういう、なんだろう、思い出作りとしては確かに冬よりはね、なんとなく時間が長いせいかね、たくさんできやすいと思いますけどね、
うん
うん、
でもさ、その思い出なんだけどさ、
うん、
まあこれは今もそうなんだけど、思い出作りしましょうって思ったことないんだけどね、私は思ったことないんだけど、まあ、仮にじゃあちょっと夏休みだから一つ旅行でも行くかってなったとするじゃない、
うん、
そしたら旅行先を選んでいろいろ見るところとかやることとか考えて、で過ごしてきましたと。2泊3日な、2泊3日行ってきました。それを後から思い出すときに、その現地で何をやったか何を見たかっていうことよりも、私プロセスを思い出すことの方が多いんだよね。
お、
その行く時の電車の中とか、
うん、
うん、帰り道の電車から見た風景みたいな、そこに行くまでの間のことの方が、こう、残ってることが多いな。
プロセスがね。
そうそう。
うんうん、
で、その準備をしたとか、計画をしたとか、どこに行こうか考えたとかいうことは覚えてんだけど、
うん、
の結果、そこに行って、何したっけみたいな感じになる、
うんうんうん。
多い。
なるほどね。
うん。
なんか、それってなんかよく言う話だと思う。なんか人生では、とかいう大げさな話に例えちゃうこともあるけど、
うん、
道行く先に花ありというか、なんかどちらかというと、こう、
うん、
目的地に何かっていうよりは、
うん、
プロセスの過程の方が楽しいよね、みたいなことは結構みんな言ってるかも。
まあ、うん、
うん。どうなんだろう。なんかこう、それこそ、 移動手段とかにもよるけど、僕は、なんか車で父の車に揺られてずっとなんか車酔いに耐えながら山道を行くみたいな苦しかった思い出もめっちゃ残ってますけどね。
うん、
行った先は大体ワンパターンでね。もう同じ、毎年毎年同じとこ行ってたから、旅行とかでは。うん、
へ
ぇ、あ、行ったらまあこうなるんだろうなっていうのは、逆に変化のない感じだったんですけど、うん。うん、行くさ、確かに、途中のことは確かにね、僕はしんどかった思い出が多かったけど。そうか。プロセスってね、でも、何ですかね、その方が、人間って移動したくて、移動したそのプロセス自体楽しみたいみたいな欲があったりするんですかね。
何なんだろうね。ね、でも、行った先で何したかって、そんなにこう、重要じゃないのかも、私にとって。
うんうん
うん。
うん、最近、みよりさん忙しくされててね、あちこち。うん、だ海外行ってる。海外行ったんでしょ、この間。
そうそうそう、台湾にね。
うん。
まあ、私にとって。
お仕事ね。
そうそう、仕事なんだけど、私にとってね、もうね、台湾はね、渋谷に行くのと一緒なんだよ。本当に、渋谷行くって言われたら、ものすごいストレスが感じるんだよ、私。
あ、そういうね。
うん。
はいはいはい。
だってさ、もう、あそこ行くたびに変わってるし、
うん。
なんか、どう言っていいかのルートもさ、見当が頭の中に描けないんだよ、渋谷って。
あ、僕もそうです。
うん。
うん。
だから渋谷に明るい人もいるじゃない、渋谷住みとかでさ。
はい、はい、はい。
そうするとさ、丸丸ビルの丸丸のところでさ、待ち合わせましょうとか言われて、まあ一応 Google ちゃんがいるから行けるだろうと思って、わかりましたとか言うんだけど、Google ちゃんでさえ案内しきらんみたいなさ。ものすごい、で、ここ通れなくなってたりとか、
うん、
新しい道できてたりとか、
うん、
もうさ、ほんと魔界、私にとって。いや、
もう、めちゃくちゃ同意します、それは。
ね。だから、それよりは全然台湾の方が、もう会いたい、会いたい、会いたいだよねって分かってるわけよ。もうなんかこう、うん。だから、台湾行く方がストレスはない。
じゃあ、渋谷行くようなもんだじゃないですね。渋谷行くよりも近いというか、
行くよりも
気楽というかね。
お気楽、お気楽。
なるほど。それはちょっとね、分かります。僕も。渋谷に関してはもう、まあ、完全に同意ですね。
うん。
おっしゃった通り、イメージが湧かないですよ。空間的な。
いや、本当に。
なんか、渋谷駅自体がもう三次元迷路みたいになってて。
そうそう。
そう、簡単に駅から出ることがまず難しいというか。
いや、そこよ。
う
ん、で、今自分がさ、地上からさ、どこ、下にいんのか上にいんのかも時々わかんなくなってくるみたいなさ。
まさに三次元迷路ですよ。
本当そう。
だからね、地方から来た方は本当苦労すると思うんですよ。
いや、大変だと思う
ね。地下鉄銀座線なのに、ね、降りてみたら、どの路線よりも高い位置にいるとか。
そこよ。
そう。
それ、まあ、
それはしょうがないんだけど。それももう不思議だし。ね。
ね。
で、またね、その出口に行くまで大変だったりするので。
うん。で、ものすごい人がいるじゃない？
はい。
で、こうなんか流れっていうのがあるじゃない？人の流れっていうのが。
うん。うん、
で、なんか大抵のところだと、まあみんなが行く方に行けば間違いないかな、みたいなのもあって、その流れに乗ってしまうととんでもないところに連れてかれたりする。うん、
だからね、うん、地方から来た方なんかまさにそのプロセスという意味では渋谷駅来た時がね、
印象
に残っちゃうんだよ。なんだあの怖い駅ってね。
そう思う。
まあ怖いって言っちゃったら渋谷の方に失礼なんですけど、うん、いや、東京来る方はね、今後、ちょっと渋谷通る時は心してね、時間余裕を持って。
うん、
行動していただければ。
そうそう、なんていうかな、渋谷大迷路みたいな、そういうアトラクションに、チャレンジするようなお気持ちで行ったらいかがかと。
そのね、ポジティブに考えるのいいですね。
そういうこと、そういうこと。抜け出せるのかみたいなね。
いや、ほんとちょっとした難易度ありますよね。ほんとそれぐらいのね。
ある。
でも台湾は、みよりさんにとってはもうとても、クリアなんですね。
クリアなの。
うん。
手に取るように。あそこの曲がったらね、あのお店があるからね、みたいな。ぐらい
じゃあもう渋谷じゃないですね。妙義さんにとっては地元の駅とあまり変わらないという。
そうなんですよ。
いやでもそこでね、向こうの、僧侶の方と交流してきたりとかも。
そうそうそう。
あったんですよね。
うん。
前に、前回このポッドキャストのなんかの回でね、その、言語の話をして。
うん。
で、向こうの人と話すために翻訳、サイトを使おうだ。
ああ、そうそうそうそう。
あれはどうなったんですか？
ああ、じゃあね、それね、ものすごく面白いから、また今度にしようか。
あ、わかりました。じゃあ次回、
うん、
次回ねって言って
こう、はい、
このポッドキャストはそれを引っ張るようなね、ポッドキャストじゃないんですけど。
ないんだけどね。
そうそうそうそう。 ということで、皆さんもね、イメージしやすい場所とかね、うん、あると思うんですけど、ね、あそこ行ったらこうなるわ、うん。逆に初めて行く場所ってそこが多分怖いから、ちょっとストレスになるんですよね。
うん、そうだね。
どんな空間だかわかんないとか。
そうそうそう。で、うん、そのわからなさを、ワクワクに感じればいいだけの話なんだよね。
うんうんうん。
うん。わかんないのは変わらない。わかんない、自分の脳内に地図がないのは、その状況は変わらないんだけど、それを、ストレスと捉えるか、ワクワクと捉えるかは自分次第じゃない？
うん。
だから、台湾なんかはさ、もう私にとってはワクワクだから、もちろん全部を知ってますわけじゃないからね。
うん。
でも台湾でも、あ、ここ、来たことない、ここ通ったことない道だなっていうのはワクワクなの。
うん。
うん。同じ渋谷と同じように分かんなくたって。
うんうんうん。
でも渋谷の場合はもう、渋谷に行くってなっただけで、ストレスだなって思っちゃうんだよね。だからもう自分だと、うんうんうん。
まあもう渋谷は知ってますからね。そういう、逆にストレスがかかる場所であるということを、もうそう受け入れてしまってるじゃないですか。ある種。自分はそこに行くと。
うん、そう自分が思っちゃってるってことね。
そうそうそうそう。
うん。だから渋谷はストレスのかかる場所ではないんだよ。
あ、そういうことか。
そうそう。渋谷は渋谷としてただただただ存在してるだけなんだけど、
うん、
私はストレスがかかるわーと思っちゃってる自分がね。
だからみょうゆうさんもそこで、じゃあ今日はタイムアタックで、
そうそうそうそう、
目的地に何秒でたどり着けるかっていう捉え方していけばっていうね。
そうそうそうそうそう。うんうん、
そういうこと。そうですね。そういう場所ではありますよね。うん、
サバイバルチャレンジみたいに。
うんうんうん。
本当そうよ。
未知のものに出会うっていうね、時の捉え方っていうのを変えると、少し楽になることもあるのかなって思ったりは。
そうだよ。
やっぱ怖い怖いとか、うん、なんかあるかもって言い出したら、キリがないからね。
キリない。うん。
そう。
自分の捉え方一つ。
頭の中で膨らましちゃいますもんね。うん、こういうことがあったら、ああいうことがあったらって言って。
そうそうそう。
そうそう。
でさ、嫌だなって思うとだけで脳ってさ、もう動き悪くなるじゃない？
うん。
絶対楽しいことしか好きじゃないから、脳みそは。
確かにね。
うん。なんかストレスだよね、とか、そんな風に意識させたらさ、もう全然働きたくないって思っちゃうから、
うん、
脳みそは。
楽しいって言葉の捉え方というか、楽しいも、ほら、未知をね、怖いって捉えるか、うん、いろんな可能性があって、うん、面白そうって捉えるかっていうのも。
そうそうそう。
これ普段の心がけってことですかね。そういうふうに捉えようって。
うん。
うん。
あとは分かんなくて嫌だじゃなくてさ、なんかいろんなこと経験できそうだなとかさ、
うんうんうん、うん。
これで経験値が増えるぞとかね。
いや、本当にね、もう僕、アメリカに行った時に、
うん。
アメリカこそ、
疲労ございますけど。
疲労ございます。アメリカの何度も行ってるんですが、
うん。
ケンタッキーというですね、ケンタッキー州という、
みんながケンタッキーフライドチキンを食べてる。
ああ、そうそうそうそう。カーネル・サンダースさんのね、ケンタッキー州ですよ。ケンタッキー州に行った時に、ケンタッキー州って割と田舎なんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。だから。
日本で言ったらどのくらいの。
いや、なんかそんなこと例えるとまた物議を。
そうだね。いろんなこと言われちゃう。例えばだからなんていうの、商店街があって、みたいな感じだ。
ありますけど、やっぱりね、ケンタッキーの州の州と、まあ、県庁所在地みたいなところに行ったから、うん、そこまで田舎じゃないんですよ。でもちょっと行けばもう本当なんもないと思う。そんな砂漠だらけとか、
うん、
山だらけみたいな場所なんだと思うんですよね。
うん
うん、で、そのケンタッキーの割と州都に行った時にも、このエリアだけは近づくなよ。うん、危ないから、みたいな場所があるんですよ、
うん。
なんかちょっと治安が悪いエリアだからとか。
うん、
で、僕の友人のアホがですね、
行ったの。
行こうと。
うん、
まあ、彼は酔っ払ってたのもあるんですけど、
うん、
行こうって言い出して、やめとこうよって言いながらも、結局、行っちゃったんですよ。ちょっとついて。
うんうん、
で、行ったら、まあ、当然そういうエリアなんで、まあ、しかも夜に行ったから、うん、お店とかもね、大人が入るためには、ちゃんと ID 見せなきゃいけないんです。ID を、
うんうんうん。
もう未成年ではないという。
うん、
そしたら彼は酔っ払ってて、もう、アホなもんだから、まあ、ベロベロに酔っ払って、こう、カード引っ張り出して、
うん、
昭和54年生まれ、OK? って言って、住基カードですよ、住基カード。住民基本台帳カードっていうのね。皆さんご存知でしょうかね、そういうのがあったんですけど、
うん、
それを引っ張り出して日本語でね、ごねたって言って、それで入ったというね、しょうもない、 思い出がありますけど ね。結局何事もなかったんですけど、やっぱり僕はすごくドキドキしながら歩いてましたけどね。
うん、
それも今こうやって語れるのでね、ネタになってますけど。
ね、よかったね、はい、うん。
そうそうそう、皆さんの道は何でしょうかということでね。まあまあまあ、うん、行く先の道で道に出会うということで。いや別にダジャレが言いたいわけじゃなくてね。
ちっちゃく、ちっちゃくこう、拾ったところで。
はい。ハト組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、こんなこと思ったよとかね、私はこういうことにワクワクを感じるよとか、こういうことにストレスを感じるよでも大丈夫ですからね。お寄せいただければと思っております。ではね、先ほどちょっと引っ張った妙優さんのね、話という、うん、台湾での、
そうね、
話というのもね、今後語れればと思っておりますので、うん、はい、またぜひお聞きいただければと思います。
はい。
それではまたお会いしましょう。
それではまた。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクから、お便りやハト組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.